今週も始まりました浮いてるラジオ。お相手は林環奈と
立彩でお送りしています。
今回は山木真理子さんの第3週目になります。
はい、
まあ、波乱万丈な子供時代を過ごしてた、
ね、え本当ですか。波乱万丈かな。普通
に出来事がすごいドラマっていうより、うん、それも多少あるけど、その感じていたこととか、うん、感じ方とかが興味深いので、
多分過敏だったんですよ ね。だから普通に子供だったら気づかないことを、うん、おかしいよねって、うん、はもう分かっちゃうから、それが強かった。
うん、しかもその感じてたのがもう保育園とか早いじゃないですか。でそれを今に至るまで覚えてるっていうのが結構もうずっと深いんだな。
深い。もうそれが衝撃だったし、保育園の時は、
やっぱり子供時代って結構生きづらさ的なものは感じてました。
生き
づら
また変なこと言いますけど、小学校2年の時に、おばあちゃんが亡くなったんですよね、あの父方の。その時に小学校で大嫌いな先生に道徳か国語の時間にもちもちの木を読まされて、読みながら泣いちゃったのがすごく記憶に残ってて、でそれ泣いたら怒られたんですよ。先生にちゃんと朗読しなさいみたいな。
まあ泣いて声が詰まったりとかするのはあるけど、泣いてることは先生も見て
分
かる
んだ。分かってるんだけど、多分緊張して泣いたんだろうぐらいしか思ってなくて、こちらのおばあちゃんのことを思い出したり、ね、死に対しての思いがぐっと来て、でもあっと思って、怖いと思って読まなきゃと思って読んで、なんか 読んで終わった後はすごいって言ってなんか褒めてくれたんだ。すごい上手かったって。そうだよね、だってもう感情入ってるから、このもちもちの毛それは最後に褒められたのは覚えてて、でもその思いからずっと来て、こうやっぱり涙、なんかその思いがずっとこう帰りがけも残ってて、家に帰った時に家にいたくなくて、すぐ隣にあった公園にこう出ちゃったんですよね。でその公園でこう一人で座ったり考え事しながら、小学校2年生なんだけど、私なんで人間に生まれちゃったんだろうって、また人間だ、また命授かっちゃった、本当にこんな人生ね、本当に険しくて厳しくて生きていくのすごい辛いのに、なんでまたね命授かっちゃったんだろうって、もう今度生まれ変わったらもう絶対人間にはなりたくない。いや命を授かる動物でもペッ、なんかその昆虫でも絶対に嫌だって思って、
木とかがいいって思ったってことですか。
太陽がいいかな、太陽も照らさなきゃいけない、役割があるから、それも面倒くさくて大変だ、じゃあ月もダメだ、じゃあ風がいい、私は風になりたいってその時すごく思って、風なら何もしなくて好きなように自分の、ね、気の向きままでこう流れて、いろんなとこに行ける風になりたいって。
子供の時はさ、そのクリスチャン教育だと輪廻転生っていう考えは基本的にないじゃない、だけども小学2年生の時点で輪廻転生的なことを感じ取ってたんだ。
なんかね自分がまた人間に生まれ変わったって思ったの。で本当に生きていくの辛いからやだなこの先ってすごく思ってて、
それはその今の人生で死にたいとかより、そもそも生まれたくなかったっていう、
いや、多分その生まれたくなかったというよりは、人生は本当に険しくて厳しいっていうのを多分分かってて生まれてるから、まだ先が長いな、辛いなっていう思いで早く大人になりたいって思ってた。
でも大人になればちょっとは解決するっていう風に感じたんです。
それは全然思ってなかった。保育園、小学校、中学校上がって高校で、やっぱりもう具合が悪くなっちゃったから、その具合悪いと人間が嫌で、人間っていうか、なんかまあ、なんだか、なんかちょっと合わないなっていうか、なんか合わないっていうか、なんかみんなちょっとおかしいな、まあ、自分がおかしかったんだけど一番
その集団の中では異質だったかもしれないけど、まあ、おかしいとは全く思わないけどね。
人生の険しさや辛さっていうのは、具体的に直接接した出来事から感じたのか、ニュースだったりとか漠然と感じたんですか。
もしかしたらわからないけど、何かの記憶で残ってるのか、それともおばあちゃんが亡くなったり、その保育園の頃からの出来事、小学校の出来事で、やっぱその幼少期の頃ってすごく残ってるので、その頃の思いとかかもしれないし、ただまあ、ニュースも見てると思うので、多分総合的に、生きていくってすごく辛くて険しいよね、ですよね。すごく生きづらかったですね。とっても生きづらかった。
その小中高と生きづらくて、節に入ってちょっと生きやすく、
楽になりましたね。
それは何が一番違った？ ったの？
自由だったからじゃないですかね。自分の枠が何もなく、こう何のしがらみもなく自由だった。
自分みたいな人たちがいっぱいいるってそんな感じですか？
うん、あのやっぱり自分のお金で行けたっていうのもやっぱり誰かに気を使うこともないっていうのも一つだったし、自分が好きで行った学校だから、う
ん、自分でお金を貯めて設に行ったそのバイトは何をされ
た？だってもう設安いんで。
あ、そうなん
だ。全然普通の。あれんで、もう本当に多分いくらだろう、多分20万とか、
年間
いやそんなしないのかなもしれない。
年間20万だったらまあ
何とか高校生とかそれぐらい年で稼いでる、うん、
全然覚えてないけど多分すごい安くて、うん、ただ仕事をしてたので、うん、あのタンス貯金みたく、その時私実はこっそり100万貯めてたんですよ。で、で設に入って年賀金とか払って、うん、でやっぱ絵ってお金かかるから、うん、あの画材とか、うん、だから多めに貯めて、うん、なんかあっという間になくれました
ね。あでもしっかりしてますね。
いやその時は、うん、多分あの働いてたから貯められただけで、
うん、働いてたのは何の仕事？
その時はね、うん、なんか印刷会社の レタッチとかで、
はいはいはい、
なんか青焼きとかでこう写真をこうやったりとかする。
でもその時はまだコンピューターとかでやってるわけじゃない。
そう手でだからね、楽しかった。図工の時間みたいで、もうほら美術の時間みたいです。
ホワイトとかで修正したりとか、
そう修正して汚れを絵の具みたいのでこう修正ペンでこう筆で消して、うん、で写真をこうチェック、写真も全部ライトテーブルでチェックして、
はいはい、
で青焼きっていう枠をカットしてテープでつけてとかって、うん、やっぱり楽しくて、
うん、昔の写真とかって修正とかをネガをちょっとなんかニキビ跡とかは炭みたいなの
そうそう
ネガを炭みたいなのを変えて消したりするんだよね。
やってた。
今もフォトショーでシャシャって消えちゃうけど、あの当時は全て手作業、まあ、私がやってたわけじゃないけどさ、
確かに美術度が高い
ね。そうだ、すごい楽しくて、いやそれで結構お金一生懸命貯めて施設入って一見もう遊んじゃったけど、もうしょっちゅう友達とクラブ行ったり、
はいはいはい、
飲み行ったり朝まで遊んで、
自由だっつって、
もう勉強してなかったよねって、遊んでただけだよねっていうぐらい遊ん
で。でも多分その施設先生と直接
やったり、まだ
ね、できた時代だったら多分いろんなことを彼から、
ね、うん、ね、
受け取っただろうなって思いますけどね、う
ん、なんか、まあ、変わってるなっていうぐらいで面白かったですよ。とっても素晴らしい先生だと思うし、
うん、
あれぐらいの人はもう出てこないでしょ。
その時点で演出とかをやりたいと思いつつ行った。その時はまだ絵を描こう。
その時は絵ですね。
あ、じゃあ将来はイラストレーターとか絵描きになろうと思った。
そういうのも限定してなくって、うん、そアートの世界にいたいなっていうだけだった。漠然とどこにまた行くかも考えてなかった。
まだそのくらいの年ってこんな世界にいたいはあるけど、うん、細分化した職業までをまだ分から、ね、知らなかったり、うん、具体的な仕事ってね、
うん、そうそう。じゃあ施設に行ったあたりが分岐点ってことになります？それとも他に、あ、なんか、うん、あの時が分岐点だったなみたいな。
でもやっぱりこうそのアートの世界に行って施設に行ったことによって、うん、多分そのコマーシャルの世界に行こうって思えたんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱり広告がやりたいって思ったから。
それまではなんとなく漠然とあの CM いいとか思ってたのが、うん、あ、こういう職業もあるみたいな。
そうスタイリストってあるんだ、うん、
あ、
ファッション。でも私ファッションじゃないな、うん、ファッションとかのブランド知ってるわけじゃないし、ファッションがすごい好きではない、
うん、
大好きなわけじゃないんですよ、
うん、
雑誌なんかなしょっちゅう見ないし、スタイリストのくせに、
はいはいはい、
あの流行りとかあんまり興味ないです実は、うん、まあ、一応着たりとか勉強はしますけど、
う
ん、
はいはい、
でもファッションのスタイリストではなくって、うん、やっぱりストーリー性のある ドラマチックのストーリー性のあるスタイリングがしたい、だからコマーシャルだったんですよ、うん。
もし例えば映画のスタイリングをお願いされたらそれはやりたい。
あ、やりたいですね。それあの多分内容がすごく、
うんうん、
あの
ストーリー
があるから、
うんうん、
そっか。映画とかだとね、貧乏な役の人のスタイ
リングとかもあるから、必ずしもファッショナブルとかではないからね、
うん、そっか
映画はねちょっと大変だからね。
ああ
本当に赤字覚悟でやんなきゃいけないぐらいのことが多く、ね、あるから、うん、それもね、まあ、内容によるかもしれないですけど、
よっぽど惚れ込んだ
じゃない
かってことか。
うん、でもあのやっぱりそういう方が私には性に合ってる。うん、
なるほどね。
お金にならなくても、うん、作品として自分がこう届けるような方がね、やりがいがあるっていうか。
めちゃめちゃ共感します
ね。そうですね。
そうだから、そうじゃないんですよ。すごい貧乏で不器用なんですよ。
いやいや でもその本当マガジンにスタイリストにフードのこととかいろいろやって、うん、それが今後絶対減らずに増えそうだし、う
ん、いや増えることはそんなないんじゃないですかね。別に逆に限定されちゃうんじゃないですか、うん、
あでもまあ限定されたら、うん、もう何々といえば山木さんみたいになる可能性もあるもんね、うん、
怖いですかね、うん、でもちょっとわからないですけどね。なんかそれこそね、田舎に引っ込んでなんかね、うん、農家とかやってるかもしれないじゃないですか。
なんかまた全然違う。
わかんない、人生何が起こるかわかんないんで、まあ、
それは
今までのその違う新たなことを始めるきっかけ、その例えば、うん、キッズアート
キットパスの
キットパスって、はい、どういう感じのもの
ですか。その流れでずっとこう若い頃からボランティア活動してきて、うん、で独立した時もボランティアを始めて、うん、ずっといろんなのに携わってきたんですね、うん、例えばの医療の現場のボランティアとか。
えそのボランティアっていうのはどういう種類のボランティアですか。
あ病院であの患者さんのケアとか。
あ本当にスタイリストとかそういう仕事、その自分のスキルを使うっていうよりは本当に
ボランティア、
介護的
な、介護じゃなくて、うん、そのなんか例えば病院内で、うん、そのおばあちゃんとか子供とか動作がわからない、どうやってこの受付するんですかって、何番で受付ですよ、じゃあこう一緒に行きましょうねって一緒にお連れしてったりとか、おトイレが行きたいって言ったらおばあちゃんだったらついていけない、いけない、じゃあ一緒に引っ張って行ってあげたりとか。
衛生病院にそういう人いっぱいいる、
いるでしょ、うん、で子供だったらその子供の休み時間に遊び相手になって絵本読んであげたりとか、
うんうんうんうん、でそうやってるうちにその子供たちと知り合って、
うん、なんかそういうのは多分そのスタイリストでこうやっている世界と全く全然違う世界なんですけど、多分そこで自分バランスを取ってたんですよ、うん、
なるほど、
自分自身のメンタルのバランスっていうか、多分なんかこの仕事ってやってると勘違いしてくることも多分出てくるんじゃないかなっていうような、多分業界の羽振りのいい時期もあって、うん、なんか私はそれも自分には肌に合わない、そういうのもどっぷり自分にはちょっと違うところもあるし、うん、多分自分の本来持ってる性格っていうのは、うん、多分違う部分もあるから、その両方を持って自分自身のバランスを取ってた。
なるほどね。
ですごく自分の中でそれは分かってるんですよね、うん、もう本当にこの仕事だけをやっていたら、うん、本当それこそ本当嫌な人間だった
わけ、うん、まあそうなるかもしれないって思ってる人は多分そうなんないと思うけど、ただまあ、うん、割と欲望がむき出しになりやすい、うん、環境ではあるんだろうな
って、うん、そういう人がいっぱいいるんで、うん、あの影響を受けやすいから、うん、それをこうやっぱ自分でもなるべく関わらないとか、うん、行く気ないように自分自身を保つために、うん、自分の軸をまっすぐ保つのが結構精一杯でしたね、うんうんう
ん、なるほどね。それでそのキットパスっていうのは何をしてるんですか。
最近なんですよ、うん、それは去年のゴールデンウィークに、うんうんうん、あの資格を取らせていただいて、
うん、あそういう資格がある、
あるんですよ。
私その初耳なので、それが何なのかすらまだ分かってないんです
けど、それはねクレヨンを作ってる会社がね、あの日本が一番大事にしたい会社の一つでもあって、
はいはい、
障害者をたくさん工場で雇用して働いてる人たちが作ってるのがそのキットパスのクレヨンで、そのクレヨンを使って、うん、そのキットパスのインストラクターっていう人が資格を持ったら、そのキットパスを使ってそのキットパスの良さを広めてい
く。キットパスっていうのは商品名ですか。
商品名。
あちょっと私それあんまり知らなかったけど、うん、
全然一緒
どんな感じなんだろう、どこが他のあれと違うの。
あの例えばガラスとかに書いても水で消せるし、
うん、
水をつけると絵の具になる。
あ水彩画みたいな、
はいはいはい、
でも、まあ、ガラスとかにも描ける、
はい、で落ちたくない時はなんかちょっと粉とか拭くと長持ちする、うん、黒板とか、ああいうのとかでも、とか、いろんなのに使えるんですけど、うんうん、まあ、たまたま私はなんかそのやっぱりこう描いたり、うんうんうん、色彩とかでその感覚五感とかを使うことっていうのがやっぱり子供ながらにものすごく影響を及ぼすってことを自分もやっぱり絵を描いてて思ったんですね。でそれに気づいてやっとここにたどり着いたって、いろんなボランティアをやってきたけども子供たちのケアをどうにかできないかってずっと思っていて、大学に行って臨床心理学を学んだりとかもやってみたんですけど、ちょっと私の人には合わないと思って、カウンセリングする分には構わないと思うんですけど、多分私の性分としては傷ついた人を癒すじゃなくて、 傷つかないために傷つかない心を育てる方が私は向いてる、うんうん、強くするために、
うんうんうん、
癒すよりは私は鍛える方だと思って、はい、でヒットパスはそういった要素がいっぱいあって、うん、子供たちが、ね、泣いてる赤ちゃんとかでも、うん、こうちょっと手形とかでこうやっただけで笑ったりとか、
キットパス の, そのクレヨンを手につけたらもうひっつくひっつくっていうか、か
けて、うん、スプレーで水ピューって拭いてピッてやるともう手形ができちゃうんですよ、うん、そういう手形アートっていうのもあって、う
ん、ちょっとそんなキットパス私興味めちゃ出てきた、
うん、あ本当ですか、うん、そういうのの子供の表情とかを見てても、うん、多分普通の人だったら別になんてことないと思うんですよ、うん、ああよかったねって思うんだろうけど、うん、なんか私はやっぱり今泣いてたのね、うん、ちょっとこうやって自分の体使ってやって色が綺麗で、うん、わーって笑って笑顔になったりとか、うんうん、その感覚で体で覚えるっていうことがやっぱ大事なんだなっていうことがすごく分かったから、うん、なんかそういうのもっと活かして、
はいはいはい、
あのボランティアで使っていきたいなって思ってで始めたんですよ。でも皆さんはあの割とお仕事として、
うん、
あのちゃんとあのお金も取ってっていうかね、
はいはい、
1回いくらでその手形アートとか開催する方も結構多いし、うん、それはもう OK って言われてるんですね、
はいはい、
だ私はそこが元の趣旨がそうじゃなかったので、うん、ボランティアで何かできたらいいなっていう流れで来てるので、うん、あんまりそこはそういうふうにあんまり考えたことがなくて、
うんうんうん、
まあ友達の子供とかにこうやってあげたりとかってことは普通にあったし、うん、そのキットパスのイベントで、
うん、
あのちょっとこういろいろやったりとかも去年はさせていただいたんですけど、
な
んかそれはもう本当に自分の中でやっとこう出会えたっていうぐらいの本当にやりたかったこと
の、いろんなことがつながったみたいな、
つながったんですよ自分の中で。でなぜかっていうと子供から大人まで活用できるんですよ、おじいちゃんまで。
あもうそうかもね、
もうねアルツハイマーのおじいちゃんとかボケてるおばあちゃんとかでもちょっとこう絵を描いて手を使ったり足を使ったりするだけで違うんですよね、
やっぱ感覚が、ね、
そう感覚なんで、もう子供から大人まで使えるってすごいなって思って、うんうんうんうん、私がやりたかったのは、うん、子供からお年寄りまで今まで医療とかのねボランティアでそのケアとかあったけども、うんうん、やっぱりケアとか癒しとかは大事だと思うけども、うん、本来はそうならないために育てなきゃいけないって、
うん、そうマイナスからゼロにあるとゼロからプラスっていうのが大きな違いよね、
うん、それがなんか分かったんで、うんうんうん、その方向に私は行ってたまたま、
うんうんうん、
なんかその習うのにいろいろ習わなくてよくて、うん、直感で感覚ですぐできるのが、
そうだね、
誰でもやれ
て、そうなんです、だからすごくいいなと思って、
うんうんうんうん、
おすすめします、
うん、
よろしかったです
、もちろん自分もだけど母が幼稚園教師なので
、うちの母はもう実は牧師だったんですけど、うんうん、幼稚園の先生の資格持って、
うん、うちの母親も結婚前は幼稚園今日はいろんな共通点がね分かりましたけれども、
うん、
じゃあ3週にわたってお送りしてきました山木まりこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。